イカと
リニャリタ
オケイの
イカらしいレディオ
15。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるーく語っていくラジオです。
なんと15回目だそうです。
いや
言うた
よう聞いてん。この聞いてる人もちょっと巻き戻してみて聞いてみてください。
フィフティーンって言いましたね。言いましたね最後。
フィフティーンって言ってるから、
なんかあの頃に戻りたい系の15歳ぐらいに私戻りたいんだわ系のこと言ったんやと思って。
いや、はい、
というわけで、記念でも何でもない50回です。
50回やで。
50回ですね。
もう半分ですね。
1年
半分、何の半分？100の半分。
100まで。
1年半で50回。
あ、そうですね、うん、
まあまあほどほどに。
そやね。
じゃあ3年で100回やな。
3年で100回。
うん、
頑張ろう。
まあまあこのままの感じでまったり続けていくのが我々らしいんじゃないですかね。
まあ
ね、
まあ、あと1年半経ったらね、俺もしかしたら老衰の可能性、うん、
死ぬの。
労働衰退するかもしれない。
あ、プー。ただの仕事辞めたプー。
プー、仕事辞めたプーの可能性あるんでね。
あ、そういえばさ、なんか老害を、タイトルに掲げたポッドキャスト始まりましたね。
そうなんですか。
知ってる？
え、分からん、
う
ん、
そうそう、ボードゲーム系で、
ボードゲーム概論みたいな。
そう、
あ、やべえ、まだ俺それアンテナ張ってない。
ナイスガイと老害のボードゲーム概論、
うん、めっちゃ面白そうやん。
ガイがねちゃんと被ってて、うん、だからこうラップ
ラップやね。
え
な、ガイなんやらガイ。
地元の悪いやつ大体友達や
ろ。いやな。いいやつ。
今だから自己紹介の回ともう第1回だけ上がってて。
マジで。
まだまだ聞けます。
聞いとこう。
あれ、ひろしさんはツイッターで俺よく見てたので、
う
ん、あの歯ギザギザで丸い顔の茶色い感じのアイコン知ってる？
知ってる。
知ってる。うん、そのひろしさんなのかなっていろいろ調べた結果、そのひろしさんや。
ああ、そうやったんや。
うん、もうイメージ的にはもう歯がギザギザしてるって感じ、けどなんかあのちゃんとツイッターでやり取りできた。
う
ん、
あ、本当。もう一人の人は小林さんやったの。
イケメンらしいよ。
ナイスガイ担当ナイスガイ
やだいぶ言えてなかった。
イケメンとナイスガイの差ってなんなんやろね。
あ、どうやろね。
なんか溢れる
言葉のニュアンスから言うと、うん、イケメンは20代前半のイメージで、ナイスガイはまあちょっと20代後半から30代かけてのイメージがある。
あ、そうね。
なんか
そこを過ぎるとナイスミドルになる感じ。
そうやね。
うん、
俺は
ロガイナイスでも何でも。
バットミドルや
った。ミドルではあるからな。
バットミドルやった。つれえな、なんやろ。それで、
はい、
最近俺は何かありました。
自己アピール。その前にあなたは誰ですか。
あ、おけいさんすごいな。そういうのもね必要ですね。
はい、はい、
最近ちょっとなんですかね、コミュ障レベルが上がってきてしまって、はい、あの人との話ができにくいイカです。
よろしくお願
いします。困ってる。
はい、関西の酒飲みボードゲーマーりのりです。
あ、イエーイ。ミンティア振りすぎ。はい、関西の普通のボードゲーマーオケイです。
最近それ
オケイさん
これでいいかなって思ってきて。
オケイさんそんなに普通じゃないで。
いや、俺は平均的であると思いますよ。
平均を取っていくタイプやもんな。
そう、いい線いこうと思いますよ。
平均ってなんだろうな。
わかんない。
ボードゲーマーって平均ってなんだろう。
ボードゲーマー一緒に遊んだことある人大体尖ってる。
大体友達じゃない。
大体尖ってる。
大体尖ってるよ。
まあ、スノーの酒場に入り浸ってるメンツが大体濃いっていうこと
だ。そうやねんな。
最近分かりましたね。
特徴的やな、
いや前から分かってたけどね。会った瞬間こいつら濃いなと思うけどね。
ほんで、
はい、
僕頑張って
ちょっとしたことがありました。
遠征してきました。
おお、どこ行ったんですか。
珍しくコミュ障なのに遠征してきました。
関
西を出て、
はい、
名古屋で、
はい、
ファミリーゲームフェスティバル、
はい、
in 名古屋
名古屋でファミリーゲームフェスティバル in 名古屋。
in 名古屋。
in 名古屋以外やったらびっくりするけどね。
名古屋って掲げてる。
うん、in 豊橋とかなんかもしれんけど。
あ、そこね、みたいな。名古屋で、うん、あの、ファミリー向けを強い、全部に押し出した、
はい、
あの、まあ、ゲームのそのイベント、ボードゲームのイベントをやるということで、
う
ん、それで、うん、今夜もアナログゲームナイトの、はい、太陽おじさん、
はい、
あのポッドキャストやってるんですが、ええ、もう全面的に、
はい、
ね、もう結構運営レベルにこう強く関わってるレベルでやってあるっていうので、
はいはいはい、
太陽おじに会いに行くかって感じでとりあえずいい感じで行きました。
なるほど。
名古屋前日入り。
あ、前日から入ってたん。
前日入りなんかね、旅気分で行こうと思って。
ああ、ね、いいね。
名古屋を堪能しようと思って、全然堪能してないけど。う
ん、名古屋飯とか食べてないですか。
観光とかできひんやろ。
今回ね、
うん、
あのフライボーっていう手羽先の。
あ、聞いたことある、聞いたことある。
だ、山ちゃん、
うん、
で山ちゃんとフライボーの、うん、まあ異郷みたいなところがあって、うん、それで地元の方は結構フライボーの方が
みたいやね。
あの、なんてやろ、味が、まあ、濃くない？だって山ちゃんは結構パワフルに、
うん、
あのスパイシーにしてくれてるんだけど、フライボは結構あの炊いてくれて
る。そういうさ、手羽先みたいなので名古屋の名産なん。
そうです。
名産なん。
名古屋コーチンとか鳥も有名ですから。
なるほど。
フライボでゴリゴリに全然作って、うんうん、あのサウナ探して、
サウナ、はいはい、
泊まって、
いいサウナ
やった、いいサウナやった。
名古屋、大好きなサウナ。
次名古屋行った時に紹介する。
あ、わかりました。ぜひ行きましょう。
で、そこで次の日にあのファミリーゲームフェスティバル行って、
はい、
もう家族の方がめっちゃ来てはった。
あ、そうなんだ。なんだってファミリーゲームフェスティバル。
だからもうゲームマと、
うん、
もう真逆。
客層が違う感じ。
うん、うん、そう、客層が全然、
まあ、いわゆるそのコアなゲームマニアというか、
うんうん、
ゲームを普段からもうめっちゃゴリゴリやってるんですよみたいな、その人も別にいないわけじゃないよね。
両方そのファミリーと、うん、いつものゲーマー
いつもの人たちね、よく見る人たちが、
はいはいはい、
両方一気に、
うんうん、ああ、だって同人ゲームも出してはるしね。
そうそうそう、
出してはるブースもあった
し、そういうブースもあったし、
CU もあったし、
名古屋でね、あのゲームショップされてるバネストさんがしっかりゲーム売ってはったりとか、
はいはいはい、いつものメンツや
けど、この半分ぐらいはもう私有宅っていう形にしてて、
うん、
お子様がバリバリに遊べるブースもあったりとか、すごいチャレンジがすごくあって、そのいろいろ問題点もいろいろ発生したとは思うねんけど、
まあ何だって第1回やからね。
そうそう、第1回でだいぶそういうことが見えてきたと思うので、今後とも頑張っていただきたいなと。太陽じゃ若干心折れてたみたいな多分終わってすぐやから心折れた。
そうやな、それはそうやって、まあまあ、こうしなあかん、こうした方がよかったみたいな絶対出てくるから、
多分ちょっと増したら、
うん、
わーってまた来るから、
うん、
あの今度は次こうしたろみたいな、
イベント入る、イベント入るやん、
あるある、
次もやりたいってなる、
うん、
その心が発生するのを僕は待っております。だからなんか太陽児がちょっと弱気に、次はちょっといつやるか分かんねえみたいなこと言ってはんねんけど、
大丈夫、珍しい、
来年あるよ、
うん、
遠投、冒頭
顔面キャッチ
希望そうそう、そんな感じで、まあ、イベントたまには行ってこようかなと思って、うん、
なるほどね、
まあ、まあ関西からも近いしね、
そうそうそう、
すぐ行けるからね、
名古屋で、ね、まあ、旅気分で行ける、
うんうん、
もうバスで行ったらもう2000円ぐらいで名古屋大阪から行ける。
あ、そんなもん
だよそんな感じで名古屋行って、
うん、
あの次の日もちょっと滞在して、
うん、
その太陽児がやってる今夜もアナログゲームナイトっていう、そのポッドキャストの名前関した、
うん、
あのゲーム遊ぶとこ、遊ぶとこっていうか、その、
はいはい、
ギークバーっていうバーを借りて、
はいはい、
その20人ぐらい集まりはって、
はいはい、
ボードゲームひたすら、もう月曜 の, その平日の夜からバンバンやる
っていう、ほんまね、ポッドキャストのタイトルにもなっている、
そうそう、一回行きたかったんで、うん、もうそれも無理やりもあの滞在時間伸ばして、
はいはいはいはい、結構無茶したね、
結構無茶して、無茶したがゆえに今日寝込んだんですけど、
まあ楽しかった、
面白かった、面白かった、
あ、よかった、
いろいろあの名古屋の方といろいろ交流できて、交流したけど次回会う時に顔は覚えてません、
やばい
いつもの病気が
いつもの病気もう病気です、これ
は、はい、仕方ないですね。
おけいさん何かあった？
僕実家に帰ってましたね。あでもあの、まあ、ゲーム関係で言うと、うん、あのソードワールド 2.0 っていう TRPG をつい昨日
やりました。
やってました。
あのめっちゃいいな。
そうそうそう、その酒場で、うん、あのまあ一緒に4連で遊んではる、うん、あの方が GM やってくださって、うん
はいはいはい、
で、まあ、突発的にねちょっとやりたいなっていう話になった時に、うん、
だってその決まった時も前日やったから、
明日やるかってなって、うん、じゃあやろうって言って、うん、
早いな、
メンツ集まって、うん、で、冒険者3名、はい、僕とりにょりさんとあとこの前一緒にゲーム主催ゲーム会主催したクロさん、
あ、クロさん
の3人がプレイヤー で、うん、でもう1人 GM がいてて、うん、まああのあんまり普段その TRPG 全然しないメンツなんで、
う
ん、
そうですね、クロさんは初めてで私は2回目だったから、うん、
あ TRPG 全然やってない、
そうそうっていう中でのメンツで、僕もまあ言ってかじってる程度なんで、
うん、
あのまずはちょっとチュートリアルじゃないけど、
そうだな、
あのゴブリン退治的なねことをしつつっていう感じ
なんで、まず世界観の説明からみたいな感じだったから
ね。まあまあまあそれもやってて、
うん、
とかね、
うん、
で見事に3人の冒険者中2名が戦闘不能に陥るあの戦士の境をさまようっていう事態が発生してた。
ギリギリでサイコロ振って生き残るっていう
あのほんまにね、あのなんちゅうのかな味方からの、誤爆が怖いゲームだなと思いました。いやあの簡単に説明すると、あのゲームって、うん、敵と近づいて殴り始めると乱戦っていう状態になるので、あの例えばその魔法を撃ちますって、うんうん、1体に当たります、1体っていうのはそこの乱戦の中にいる敵味方の4体のうちの1人ですみたいな、
4分の1やから当たるわけないや
ん
な、
4分の1で、まあ、味方に当たってしまうんですけど、うん、まあ、もうでもここでやっとかなあかんから撃てと、
うん、
で僕が乱戦しててクロさんが魔法使いだったんですけど、まあ、当たらんから行けよみたいな感じ言ったら、見事僕に当たりましてクリティカル出まして HP の半分以上削れましてあやばい死が見えると思いながらやってたらすぐ死にました。
あー乱戦ルールってそんな加えられてんねん
な。そうそうそうそう、 2.0 だからなんかな、
多分 2.0 から、う
ん、
はい、
だからやっぱりなんかドラマあるなと思って、
そう、あのドラマメイクドラマは自分たちでしてましたね。
そうやな
ちなみにその戦闘のもう一個前の戦闘では、
はい、
リニョリさんのキャラクターに僕が、雷の範囲魔法で一緒に巻き込まれましただ
いぶ打たれて
た、ね、俺今回 HP20 減った、20なくなったうちの18ぐらい味方から食らってるから
だいぶ
やないやねんこれで、シャーンっていうのとバリーっていうのと2回食らってるから、
あのファイター受難系ゲームにな
って
そうそうやな、
なかなかひどいゲーム、
近づいていったがために、
そうで、しかも回復役のキャラクターもいなかったので、
そうやな、
やからね、
そ
う
ポーションガブ飲みで頑張ろうみたいな感じの、
厳しかったんな
次はねプリーストを入れた方がいい
プリースト必要でしたね、
はい、まあまあでもね、あのやっぱりその普段やらない、うん、あのまあある意味ロールプレイっていうところも普段もなかなかやらないしで、うん、かなり楽しみましたね、
うん、そうやね、 TRPG ね、だからそんなになんてやろ、 初心でそんなにやったことないプレイヤー同士でやると結構ね、うん、いろいろいい感じになるかな、
発見も結構ある感じですね、
うん、
ここでねこなれた人間入ると、あこれ以上喋るのやめとこうう
わ古くからやってる人がなんか言ってる
怖い怖い怖い、
危ない危ない危ない、じゃあこの話題をちょっとぶったげるために一回前半切りましょうか、
うまい、
あさすが、
じゃあ後半へ続く、
はい、
後半です、
は
い、おい
言い方変えてみた
後半でーすじゃない、
いやなんかね、
うん、
いろんなパターンを試して結局元に戻るっていう、うん、良さを再確認みたいな、
セゲラジオのみみこさんは後半でーす気に入ってくれてはりますよ、
マジで、
うん、
いろいろ作ってこうパターン言い方のパターン作ってこうな、
はい、
ですね、
はい、
50回記念、せっかくね、
はい、はい、まあ一応区切りの
切り番、切り番なので、
はいはい、なんか古いな
切り番は55でしょうよ
50、松井、うん、
切りのいい番号、
牛7匹みたいなね、うん、ですね、そのうちの、
はい、
ね、このいかがや、うん、まあ、このいかがわしいラジオの、
はい、
お気に入りゲームを、
はい、
3人で、
はい、はい、
3つ、
そうそう、
検討いたし
ましたね、みんなの、うん、
決めまして、ね、
だから3人がお気に入りで、
うん、
皆さんにおすすめできますよっていう、バリバリにおすすめできますよってゲームをチョイスしましたので、
はい
はい、
厳選に厳選を重ねて、
あくまでも、うん、
はい、
なんかこう イカガヤ大賞みたいなのではなく僕ら3人がいいゲームやと思うからやりーなぐらいの軽い気持ちで聞いていただきたいなと思っております、
はいはい。まあ、ぶっちゃけ経緯としてはあれですよね、あの豚の鳴き声さんのところで、うん、あの豚の鳴き声大賞的な、まあ、酢豚賞アタック賞みたいなのを作ってて、
うん、
その後あのアタックマンじゃないわ酢豚さんか、
はい、
からあのそういうのをあの他の人も聞きたいなみたいなところでお話いただいたところもあったよね、
言ってましたね、
皆さんの聞きたいな、
まあ、ホラボドもね、ホラボドね、そういうことやってありますし、けどうちは大賞とかなく、
まあ、そこまでのこのね
そうやねんな、
めっちゃゲームやりまくってるわけでもなく、
なく3人も意見がバラバラ
バラバラ
なんで、ね、やっぱゲームの趣味ってなかなかね難しいよね、
この意見バラバラな3人が、はい、あえてこれは3人とも OK っていうゲームが決まっただけで、うん、あのうちは振り幅、
そのうん、あそうやな、
大人から子供老若男女
老若男女
のあのガチゲーマーからユーゲーマーまで、
はい、
全部包括して、
はい、おすすめできる
いけるんじゃないかなと、
それは確かに、
そう、うん、そういうゲームをあのこれから、
だから結構、まあ、万人受けするかもなみたいな、みんな結構遊んでもらえるかもなみたいな、そうそうそう、進めるといいよって言って
うちの3人ってバランスよく、はい、その、はい、うまくバラバラなんですよ、
確かにそうですね、
そうかもしれないな、
3人ともバラバラですね
ちゃんとバラバラなので、はい、この3人がええやんっていうゲームは、うん、本当出してきて大丈夫やと思うので、
そうですね、
はい、
あこれ以上ハードル上げんとこ、あ、まあ、適当にね、適当に、
はい、じゃ あ,、まあまず軽ゲー部門からいきましょうか、
あそうです、ね、
軽ゲー、
はい、
最量にあります
よ、軽ゲーというと
軽ゲーってなんだ、
まあ大体30分ぐらいでは決着ついて、
うん、
まあまあ終わった後とかでもめっちゃ疲れたわとかならないようなものって感じですかね、
うん、
でで
パッと出して、
うん、
なんかサッとやって、
うん、
えへってなるゲーム
っていう感じで3人で選びました、
はい、
発表誰からいく、
じゃあ今回これは誰でしょうかな、リニョリ、
はい、
発表してもらいましょう、はい、
デケデケデドラムロールままやる方やねん、
はい、
はい、
ゴブリンポーカー、
イエーイ、ゴブリンポーカーと、
ゴブリンポーカーは、
はい、
まあペアーズという、
はい、
その、セットなんていう、ね、ゲームの1ルールなんで、
はいはい
はい、ゴブリンポーカーをゲームというのかって言われたらまたルールの1個なんですけど、
まあ、トランプにおける大富豪ってゲームみたいなイメージ、
そうですね、
はい、まあ、ペアーズというゲームが、なんやろ、カードが、55枚、
1が1枚で2が2枚3が3枚以下省略 10が10枚、っていう風な、まあ、ある種トランプみたいな感じでカードがたくさん入っている、
うん、数とないんですよ ね,
そうですね、
だから本当数字1から10だけ、
うんうん、
枚数がちゃうだけやのに、うん、ここまでゲーム性とはってなってくるよね
まあそんな難しい話は今はいいじゃないですか、
軽ゲーやから、
ね、軽ゲーやからゴブリンポーカーっていうルールがあります
よと、はいはい、
ゴブリンポーカー、ゴブリンポーカー、
はい、
言えた、じゃあ、はい、OK さんルール
ゴブリンポーカーのルールなんですけど、
はい、
まあ、基本的にはポーカーっていう名前につく通り普通のポーカーみたいに、
う
んうん、あのベットするのか降りるのかっていうところのやり取り楽しむゲームです、
まあまあ、ペアーズとあの他にあのコインみたいなね、ポーカーチップみたいな
のを、ね、
使ってやってたんです、
そうですね、コインは準備してください
、あった方がいいですね、はい、じゃあ具体的に何するのか、
うん、
6枚手札がありまして、
うん、
1枚まず選びますと、
うん、
でそれを、バーンと全員オープンというか出します、
はい、
でその時に、一番数値が低いカード出した人、
お、じゃあ1出したら
最強、1出したら最強、
うん、
まあ、その人がスタートプレイになります、
うん、はい、
で、その人から順番に物事やっていくんですけど、
はい、
まあ、手札が残り5枚あります、
うん、
でこの中の5枚をまた1枚選びます、
うんうん、
でそれを裏向きでとりあえず真ん中にみんな置きます、
お、
だから人数分のカードが真ん中集まりますよね、
う
ん、でそれを裏向きのままシャッフルします、
うんうんうん、
そして全員配り出します、
そこが荒いよね、
ここがよくわかんない、カード自分の手札から出したのに混ざって返ってくるっていう謎のことがわかるけど、その返されたやつをめくっ、
はい、
あ、スタートプレイから順番にめくっていきます、
うん、
でめくった時に今その順番決めで使った数字のカード、
はいはいはい、
例えば1番目の人が1出したとしよう、
はいはい、
そしたら1わかんわ、
ま
あ、1番目の人がまあ2出したとしましょう、
うん、
でめくったカードが2だった場合、
はい、
2がペアになりましたね、
うん、
なのでその人脱落です、
それ奇跡、
はい、なので、2が揃ったので 2チップ2点を払ってゲームから脱落します、
そうですね、
はい、っていう形でめくったカードが他の人が出したカードですよね、大体の場合は、
うんうんうんうん、
それがかぶってしまうとペアになってしまうと脱落、はい、なので10のカードはあのゲーム10枚あるんで、
やばいよね、
はい、あの最初に 銃があの順番決めの時に出す人なかなかいないんですけど出したとするとめちゃくちゃリスク高いですよね。
そうやな。
で銃がバンってめくれました、うん、10金払って俺の、まあ、負けますよという形で、うん、自分のその手元にあるチップをいかに少なく払いつつで最後まで勝ち残った人が残ったコイン総取りなんで、
そうやな、
いかに手をこう点を伸ばすかっていうことをやっていくっていうゲームで、説明が非常に、楽しさが伝わらない。
そうやね、
やらないとね分かんないですよね。
そうな。
いやでもねあのゲームね、うん、やってる最中ずっとジレンマを感じ続けて、
うん、
いやでもここの手札6枚あるうちの真ん中ぐらいに出しておけば、うん、それなりに手番はゆっくりめになるけどとか、
うん、あとはちょっとなんかこう勝負するタイミングがあるよね。自分の手元にも5あるけどあいつを殺したいから5を出しといてみたいな。
あそうそうそう、まあ、うん、リスクを結構ね負わなければ勝てない瞬間もあるしで、
そうやな、
そういうところが面白い、ね、
降りるときに、うん、場のカード全部の中で一番小さい数字が降りるときに払う金額なんですね、
は
い
は
い、
そうですね。
だから1を出すと、うん、降りるとき1金なんで降りられちゃうんですよ。
ほんまやな。
だからみんなスタート時には4とか5とか6とかの適度な数字をみんな出したがるのよね。けどあんまり数字大きいと被るし、
ね、
降りるときの金額は下げたくないし、
最初に出す数字からして結構ジレンマやな。
そうですね、そうそうそうそう。だからそのバランスがすごく良くて、うんうんうん、だこのこれはねやってもらわないとわからないバランスなので、
など
っかでペアーズ見つけたらゴブリンポーカーやりましょうよって、ね、
ぜひやっていただきたい
言っていただいたら、なんですか、うん、ちょっとね好き嫌いは若干出るとは思うんですよ、
まあ、やっぱりそのポーカー的なその降りる降りないの話とかっていうのは、そもそも好みが分かれるところ、
その感覚が分からないとかない人とかがいるので、まあ、うん、その辺はねあの無理やりおすすめするんじゃなく、ちょっとそういうね、
うん、
そういうルールなんですけどって言ってちょっと様子見るぐらいの、
うん、でも実績としてはスノーの酒場で進めた場合、はい、他の人巻き込んでやってみようぜってやった場合100発100中でみんなおもろいって。
そうやな、
そうそうそうそう、今んとこ全員おもろいってなって、
か
しかもすげえ連続でやりたがる、
うん、
ずっとねね、
そう1時間ぐらいやって「疲れた」って言ってやめたりするっていう、軽げって言うて説明すんのになぜか1時間やってまうっていう、うん、
その1回がね軽い。
そう
何回もできるゲーム、
何回もできるので非常におすすめです。
さあね、ペアーズはぜひ買ってください。
はい、
はい、
次
じゃあ何
だったっけな、
多人数ゲームですね。
あ、多人数ゲーム、
はい、
さすがやな、
はい、
OK さんです。
はい、あの軽ゲーを言ったから次じゃあ中量級なのかと思いきや、イカラジでは多人数ゲームをしていきましょう。
なんでかね、
前回に引き続きね、
はい、というわけで、はい、行きましょうか。
発表は、
はい、発表は
じゃあ私が発表していこうか。
じゃあ、ね、リニョリが発表って、カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカ
タカ
タカタカタカ
タカ
タカタカタカ
タカタカタカタカタカタカタカタカタカタカ
タカタカタカタカタカタカタカタカ
タ
カタカタカ
タカタカタカタカタカタカタカタ
カタカタカタ
カタカタ
カタ
カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカ
俺
イカさんおすすめのゲームでしょ、もうこれイカゲーですよ。
まあ僕はイカさんからおすすめされたゲームなんで、ぜひ聞きたいところです。
ですね、
はい、
カードが40枚、
はい、
ありまして、
はい、
そのカードのうち20枚をめくっていき、
はい、
あの20マス連なったマスがあって、そこに言われた数字を書いていくだけなんです、
はい、お、簡単では、
人形ゲームかな、
20回数字を書いていくだけ、
あ、簡単では、うん、
あれ簡単じゃないの、簡単じゃないかってなるんですけど、
えなりね、はい、
けど得点計算が、はい、あの左の数字より右の数字が一緒または大きい場合に、
はいはいはい、
コンボとなります。
コンボ、
つまりどんどん照準で連ねていくとどんどん点数が上がる。
だから1から40までまあ数字が、
あ、違う、1から20
まで数字があるから、はい、まあ、20マスあるから1から20がぴったり揃うと最強コンボ、
最強コンボ、20コンボ300点、
はい、
300点、
けど
見たことね、
数字がバラバラに言われていくので、
そうやな、
まあ、いきなりね、あのゲームスタート時の瞬間にいきなり10とか出てこられると、どこに置くねんってなりますよね。
1から30やったかな、
あ、1から30や、
30 28 29、
書いた覚えある、
そうそうそう、1から30、
はい、で11から、
11から19までが2枚ずつあるんです、
う
ん、
そうですね、
1から10、20から30が1枚ずつしかないので、
うん、
例えば25と来たとする、うん、25と来たらどれぐらい右に書けばいいのかと。
そうやねんな、あの辺迷うよな。25の
次27が来たとする、はい、つまり25の隣に27を書くのか、それとも一マス開けて26が来る方に書けるのか。
40枚中20枚しか開けないので、はい、今回のゲームで26が登場しない可能性ももちろんある。
もちろんかなり高くあるの で、 でその辺をうまく自分の勘を頼りに数字を埋めていく。もう、
そうそうそうそう、
1回目の数字からみんな書くとこバラバラです
ね。このゲーム対象人数がすごいですよね。
対象人数が世の中の神がなくなるまでです
ね。だいたい多分世界の人口より多いかな。
だから世界人口全員いけます。
声届かんかな。
どんな人数でもできる。
300点の人がおそらく、100万人ぐらいは出ると思う。
全世界やったらね。
100万人出ないかな。結構
ね、いやだから生放送ストリームスとかできるよ。
うん、今までの経験上300点1回ぐらいしか見たことない、
ツイッターとかなんかでもなんか1回できましたっていうの見たことあるぐらいかな。
だから多分ね、うん、確率的には多分1000回に1回ぐらい、1000人に1人ぐらいかな。
そうなんかな
と思ってるので、ということは、全世界で10万人ぐらいかな。
まあまあ
いい、300点いけるの10万人ぐらいかな。
なんで全世界で考えたの。
基準はそこにある。
そこがストリームスのすごさなんです。
そうだ
な。だからカードの制限がないので、
はいはいはい、
カードの制限じゃないので、
そう、2から8とかで8人までできますよ、多いやんってなるけど、それを超えて、例えば僕らみたいに花見のところで20人規模で物事やると思った時、
はいはい、ね、って
あの時ね36人とかです。
そうやね、確か
集計大変でした、
はい、っていう感じで、もう人数制限なしの中でできるって意味で多人数ゲームとして一押しですよと。
現状多人数ゲーム僕的には結構最強ですね、は
い、あとまあルールあの本当にシンプルなんで、
はい、
普段ボードゲームというかアナログゲーム全くやらない人でもできる。
得点計算が若干分かりにくい部分があるので、
まあ、そこは集めてあげて計算してあげるぐらいの感
じ。とりあえず埋めてみてみたいな、
まあ、ビンゴゲームぐらいの気持ちでできますからね。
右の方は大きい数字書いてみたいな。
そうそうそうそう。
まあ一応テクニックとして両端にいらない数字を埋めるっていう謎のテクニックあるんですけど、
いらない数字置き場を作っちゃうっていうね。
1が出た時に2マス目に書いておいて、そう
そう、15コンボぐらいを狙って 5個ぐらいは捨て数字として端っこに書くみたいなテクニックも若干あります。
性格出るよね、
はい、まあそれやったがゆえにボコボコになって点数ないわってなる感想全然あるゲームなんで。、
はい、
なるほど。じゃあ大ゲーフェイバリッツいかがやウィンみたいなところがあるんですけど、
はいはい、
その前に
ちょっと仙外ですが、
はい、
あえて僕たち言いたいゲーム1個ありますので、うん、 そうですね、それを言いたいと思います。
はい、
で
でででで
でででで ビッチカルチャー。
ビッチカルチャー、
ワイン、ワイン、ワイン作るゲーム。
忘れかけて、
はい、まあ名前がねちょっとね、
はい、前にあの、うん、ある回でがっつりその辺のお話もしたんですけど、
はい、そうですね、
ビッチカルチャー、まあ、もう一回軽く説明すると、
はい、
ワイン作るゲームです、
はい、
ワイン作るんですけど最初畑しかねえなってなる、
はい、種すらねえな。
畑で
ブドウどうやって育てようかな、
はい、畑でブドウの苗を植えて、はい、苗というか何ていうか木ですか、植えて、はい、ブドウができて、はい、ブドウを樽に入れて、はい、ブドウを一回抽出して、
はい、
ワインにしてワインの棚に入れておいて、はい、初めて
熟成させて、
熟成させて初めて出荷ができるゲーム。
そうすると2点入るみたいな感じのね。
まあ、長いねんけど見通しがつくねんな。
見通しがいいので、もうはっきりテーマが分かる、
うん、
点数の稼ぎ方もはっきりしているので、すごい何ていうんですかね、あの分かりやすく説明、ルールはややこしいんですけど、ややこしいというかいろんなところに
重ゲー的な、やっぱりそのなんていうんやろな、あの説明のしにくさはあるけど、やり始めるとね、
あの一個一個のことがすごいあのゲームのテーマに合っている、
うん、
まあ、いわゆるワーカープレスメントゲームなので、
うん、
ここに置くとこんなことが起こりますよっていうのをどんどんやっていくゲームだけど、それがすごい脳内で一致しやすい。
そうやな、
あ、それはまあ出荷したらあのブドウというかワインを売ってお金が手に入るよねとか、
うん、
っていうフレーバーと合致していることによって、
そうそうそうそう、
すごい今私はワインの醸造家であるというのがすごい体感できるゲーム。
そうやね、
あと1ラウンドが1年なので、
うん、
春夏秋冬でゲームやるので、すごいその雰囲気がね、
そうね、
出る、
うん、
空気感がいい。
うん、そう、あとまあまあ完全に一本道じゃなくって、まあ、畑を一回売ってみたりとか、
そう、ね、
で買い戻してみたりとか、結構自由度もあるしな、
施設もいろいろ建ててみたりとか、いろいろあるので、なんかこういうことやりたいな、こういうことできたな系のゲームやと思うので、うんうん、ワークアップレースなのになんか和やか
でも結構長く時間がかかっちゃうゲームなので、うん、あのいわゆる重ゲーって言われる 2,3 時間ゲーを飛び越えて
超重量、
だいぶ時間がかかっちゃうので、万人におすすめとはまあ確かにしづらい
けど、ゆっくりなんかコーヒーでも飲みながら、うん、もう簡単なしワインでも飲みながらそののんびり、あ、今俺の順番でじゃあ俺やりますねぐらいの、うん、ゆったりして、なんか1日かけてゆったりやってほしいなぐらいの気分のゲームですね、
うん、そうですね。というわけで、まあいかがやとしてはちょっと番外ですけど、うん、おすすめしたいゲーム、ビチカルチャー、
ビチカルチャー、
ね、超重ゲーがありました、
うん、おすすめです。
はい、
はい、
でちょっとまた戻ってきまして、
はい、
まあ、今のところ軽ゲーと超 大人数ゲー、
はい、
で来たので、まあ 2,3 時間級の重ゲーも、
重ゲー、
はい、じゃあ1個おすすめしましょう。
重ゲーの、いかがやフェイバリットゲームオリジナルコレクション、
長いわ
重量級ゲーム、
長い長い
発表です。
はい、
ダルルルルル
ダーン、
シニョリエ、
シニョリ
エ、はい、シニョリエ、はい、
多分ね、結構ね、うっちがひたすら押してるよね、シニョリエ、
ね、あ、他で聞くかな、
まあ、ツイッターとかでシニョリエやったよとか、
そうだね、
面白かったよっていう声は結構聞くんですけど、ポッドキャストで、まあ、押しまくってるのを多分あんま聞かないかな、
あ、ね、
多分
だって紹介するのもね、うん、この間からクラブか、
はい、
2回目ですから、
うん、はい、というわけでシニョリエというゲームです、はい、何するゲームでしたっけ。
え、あの、だ、男か女かどっちだろう生まれるのっていうゲームです。
リンよりかよ
どっちだろう、
その説明リンよりかよ
まあざっくり言うと、サイコロを取ってそれのアクションをするっていうタイプのゲームですね。
そうですね、中世のヨーロッパで、はい、まあ、あの 4人だったら4つの家の、
うん、
まあ、当主となって、
はい、
その家の繁栄を目指していくゲーム。
へ
え、あれ、そうじてなかった
っていうか、私勝ったゲームやけど、
せや、ね、
そこまでフレーバーが頭に入ってきてなかった。男か女か、あ、男か女かどっち生まれるかなぐらいので、あ、女生まれたから名家にこう、あの、嫁に出そうかなみたいな、男生まれたからとりあえずなんかこういいとこに就職させて育てようかなみたいな
まあまあそういう雰囲気の感じのゲームですね。あの、まあ、セニョールって言葉、なんか、
セニョール、
あの、すごいヨーロッパの貴族的なイメージあるでしょ、
うん、
あれの言葉の元がシニョーリ、
なるほど、
まあ、別の言語版という
か、スティーブン・セガールを縮めて言うからセニョールじゃない、
違います、あの、戦う海の国ではありません。
ああ、そうね、
違うか、
違います、
何もかもスティーブン・セガールってなるっていう。
じゃあ
急になんかナイフ持ってヒュンヒュンヒュンとかやるんですか、あかん、
ダメなの、
リニョリって、リニョリってこう、なんかこう、あの、あ、高貴な名前なんだよ。
あ、リニョリエ、
リニョリエ、
若干リニョリ入ってん
ねん、ゲームの話しろよ
あ、だからなの、だからなの、
なんでフェイバリットのゲームを説明するとこで急に話散らばってんねん
まあ、なんていうんですかね、
はい、
まあ、テーマはっきりしてるし、
はいはいはい、
そのゲームの得点の取り方が何種類かあるの で、
そ、 うです、ね、
それをパパパパやっていくんですけど、急になんかランダム要素がボロッと出てきたりとか、
まあ、ランダムサイコロ振るからね、
そのランダム要素の1個っていうのが、うん、ワーカーが男と女男女に分かれてるんです、
はいはいはい、
そのワーカーが男女によってやることが変わるので、置けるところが変わったりとか、
ね、
得点の取り方が変わるのに、うん、ワーカーもらうときに、あの、どっち生まれるかがサイコロ 1,2,3 か4,5,6 みたいなランダムなので、
そうですね、それで、そう、こう、あの、それこそメイクドラマで最後、うわ男しか生まれへんってなったりするのが面白いな。そ
う、うわ、うちめっちゃ女性家系みたいな、
そう、うわ女いるのになみたいな、
男性が生まれないって
だからこのゲームをおすすめできる、我々がおすすめする理由としては、
はいはい、
イカさんっていうベテランプレイヤー、
うん、
リニョリさんっていう、まあ、結構最近ちょっと重たいゲームをやるようになってきたゲーマー、うん、
はいはいはい、
で僕もまあ結構そのシステマチックなゲームが好きなゲーマーっていうことで、うん、層が全然違うのに、
うん、
3人ともシノリやるでって言ったらやるやるって もうすぐ飛びついちゃうぐらい。
そうそう、リプレイ性のこう好きな要素がね、うん、入ってるの
よな。最近結構ゲーム体力がないのであまりやるやるって言わないんですけど、うん、シナリオやるって言ったらもうやるやるやるってなる。
でじゃあなんでこのゲームそうなのかっていうのをちょっとこの始まる前に言ってましたね。
は
あ
は
あ、
言ってたっけ？
言ってた。
忘れた。
あの、うん、結構ねその見通しがすごくいいゲームっていうか、自分の手番になった時に、うん、じゃあこれやってこれやってそしたらこうなるやろっていうのがすごいもう見えてるので筋道立てれるんですよ、
うんうん、
でその中で物事やっていって、で最終的にまあ当然人との絡みもある、
う
ん、ワークアップレスメントなんで自分がやりたいことやりない瞬間もあるんだけど、
あ、
それを無理やりなんとかして点数を伸ばしていってっていうことをしていく中で、
うんうん、
まあ、もちろんちょっと苦しいところもありますよ、
ね、
やりたいことやれなくて、だけど、
う
んうん、やり終わった後に、うん、でも自分はここまでやりきったなっていう満足感がすごい得やすい、あの手この手を使ってポイントを得たんねんっていうことで、
はいはいはいはい、
すごいやりきった感を得られる達成感のあるゲームっていうので、うんうん、すごい楽しい感覚が
残る。そうそう、助手を置いてたら助手コンボみたいな感じで、うん、そこで何かこう効果が莫大です再生産
莫大再生産
やりてえ、莫大再生産
俺それやりたいな。
めっちゃ爆発したりとか、うんうん、まあ、イニシアチブ取ることによって、うん、まあ、さっき先手で行動して、
うん、
絶対に行きたいところ取ったりとか、うんうんうん、まあ、そういうところはね結構楽しいなと。
そう、プランがいくつかあるんですよね、
うん、
ポイントやるための。だから今回は俺はこのパターンでやるぜとかっていうので、うん、負けたけどやりきったぜっていう感覚があったりとか、う
ん、あとドンと点数入るところが結構、うん、ね、結構ね極端に点数バンと入る場面が多いので逆転要素も結構あったりして、なんか最後まで頑張るぞって
、うん、
なれるゲームかなみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう。であと個人的にはダウンタイムがあまりないっていうところ、逆に言えばダウンタイムはあんねんけど、
うん、
手番プレイヤーになった時にすごい考える時間が必要なんだけど、うん、
はいはいはい、
人の手番の間も俺はどうしようかなってずっと考えていられる。
そうやね、
うん、
見通しがいい分計画が立つので、
うん、
あの人が今手番の人がこれ取っていくやろってことは自分これ取るやろとかっていうので、どんどん計画を練るために時間を使えるので、
うん、
あの人の手番を待っていられる。
あ、
そんなに気にならない。
そう
ならない
です、ね、なんか暇だなって言ってタバコでも吸ってるかみたいなことにあまりならないゲームです、
ね、うん、終わったら言うてみたいなのは
そう
あんま好きじゃないですよ僕そういう、うん、
まあね、あとはなんか自分の手番に来るまでもう状況がもうギリギリまで分からへんみたいなね、そういうことはないから、
うんうん、あそこ置かれるやろな、
そうそうそう、
じゃあ交渉、あそこ置かれたら交渉、置かれんかったらこれしょぐらいしか考えなくていい、
うんうん、といった意味で、まあ、総合的に判断して、
うん、
あのいかがやとしてはぜひ一度遊んでみていただいてほしい、はい、ゲームです
ね。なかなかないよね、久しぶりに、うん、なんかこう初めてこういう紹介の仕方したんちゃ
う、うん、
おすすめゲームとして
50回だからね。
そう、
あんまりねうちおすすめせんと俺らが楽しかったみたいな、俺らが楽しかったですで終わることが多いのに。
だってそんな責任持てないからね。
責任持てない。
シノリやったけどおもんなかったって言ったらごめんなさいって。
仕方ないけどね。
本当
ね、それはそれはまあ仕方ない。
本当ごめんってなる。
そういうもんかぐらいの。
まあでももう個人的にはもうこれはおすすめなのでぜひ一回遊んでみてもらって、
はい、
あ、ま、おもんなかったんやったらまあそういうもんだなと思ってください。うんうん、
まあ今回紹介したゲーム、まあ、窓口として使ってみていただきたいなと思います。
そんな感じですね。
はい、じゃあ終わっちゃう。
エンディングいきましょう。
じゃあエンディング、
はい、はい。
エンディングです。
はい。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカとりのりのいかがわしいラジオと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログで案内させていただいているアドレスや。いかがわしいラジオのツイッターアカウント @ikaraji でいただけると大変嬉しいです。
最速
めっちゃ長く撮ったからエンディングをこの
エンディングですからの速
エンディングですからの0秒最速記録、
ね、
コーナー曲がった感じ
まあまあね、あの50回目でも新しいことしていきましょう。
はい、
ですね、はい、まあ、今まで50回ラジ1年半重ねてまいりました、
はいはい、
今までね聞いていただいた方々に支えられて大変ありがたいです、
は
い、ほんまね助かります、まあね、今後ともこんな感じで僕ら3人 ね、やっていきたいと思いますの で、はい、なんかね、聞いていただければと思います、はい、というわけで、
はい、今回のパーソナリティは、
はい、イカと
リニョリと
オケイでした。
今後ともよろしくお願いします。